部下による福音書23章の34節。部下の福音書23章の34節。その時イエスはこう言われた。父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのか自分でわからないのです。ハレルヤ。全能なる主よ、あなたの素晴らしい皆をあがめて感謝をいたします。主よ、あなたは私たちの罪をあがなうために十字架にかかってくださって、その尊い命を投げ出してくださいまして、ありがとうございます。感謝をいたします。それは父なる神の御心であり、またイエス様がこの地上にいらっしゃったご使命でもございました。主よ、あなたはその苦しい、本当にむごたらしい十字架の上で私たちの罪の取りなしをなしてくださいまして、ありがとう、感謝をいたします。私たちがますますあなたの前にあって、本当にクリスチャンとしてのふさわしい歩みをなし続けることができますように導いてください。あなたに感謝することを忘れないようにしてください。そしてイエス様、私たちがあなたに救われているその証を世の人々に成し続けることができますように強めてください。働いてください。感謝してイエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。感謝をいたします。父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのか自分でわからないのです。今日この箇所を私たちは見てまいりたいと思います。そして私たちは心の底からイエス様は十字架の上でこのような祈りをしてた、このことをまあもう一度分かっているよ。もう何遍も聞いたよ。もう見たくができているよ。このようなことを言わないで、謙虚な気持ちを持って見てまいりたいと思います。イエス様はピラトの裁きを受けて、ピラトは何とかしてイエス様を許そうといたしました。ピラトってどういう人でしょうね。非常に冷酷な人であったようです。そしてこのローマの高級官僚によくありがちな外国の人は皆このいわゆる虫けらのようなもの、彼らの生殺与奪の権は生かすも殺すも全部自分が権持っているんだ、そういう官僚が多かったそうです。ちょうど今の日本のお役人みたいなもんですね。高級官僚ピラトはユダヤの総督に任命された時に思ったそうです。こんな田舎のまあまあしばらくの間あの総督として務めていれば、そのうちまた中央に呼び戻してもらえる、そのように思ったことでしょう。ですから彼は冷酷な思いを持ってユダヤにやってまいりました。ローマの旗を立てて、そしてあのいわゆる軍隊を率いてやってまいりました。まず大事にぶち当たった問題がありますユダヤ人というその民族は 今までのが 彼が方々で勤めてきたその領地の人々とちょっと違う民族であるということ、彼らは強い重心を持っておりました。プライドが非常に高かったんですね。武力には屈しないぞ、自分たちは神様から特別に選ばれた民なんだぞ、その聖なるエルサレムにローマの旗印なんて入れるなんてとんでもない。ですからまずぶち当たったのは暴動にぶち当たったそうです。ヨセフスという人の書いたユダヤ戦士というその書物に書かれてある。ピラトがまずやってきた時ぶち当たったのはローマの旗をエルサレムの城門から中に入れるな、今までそんなこと言われたどこに行ってもそんなこと言われてることはない。今までいろんなローマ領土に総督として就任してきたけどちょっと違うぞ、でも何を言うか、冷酷な思いを持って彼はそのユダヤに接してまいりました。また一方ユダヤの民はそのピラトに対して強い反抗心と赤外心を持って出し合い、ぶち当たってきた。だから今までのルートはあったと違うけれども、ピラトはローマから任命されてきたんだという思いがあります。まあそういう時代背景があるということをまず最初に私たちは念頭に置いておきたいものです。そのピラトが、冷酷なピラトが、ユダヤ人を虫けらのように思っているピラトが、このイエスという宗教指導者がまずピラトの前に引き出されたとき、そして二三言葉を交わしたとき、まず思ったのはこの人は死刑にあたるような罪を犯していない、だからピラトは冷酷な人であったけれども、でもイエスを許そうとしたんです、何とかして。でも一方ユダヤ人の宗教指導者たちは是が非でもこのイエスを抹殺しなければならない、そうでなければ自分たちの罪が危ない、そのように思ったかもわからない、とにかく是が非でも、理屈はどうでもいい、とにかく抹殺してしまわなければならない、ただその一つの思いです。ですからそのカヤパをはじめユダヤの宗教指導者たちはこのイエスを何とかして自分たちの前から消し去ってしまわなければならない、ただその思いだから、正義とか正しいとか間違っているとかそんなことはこのユダヤ人たち、ユダヤ人の宗教指導者たち、すなわちカヤパをはじめとするその宗教指導者たちにとってはどうでもよいこと、ただイエス様をこの世から消し去らなければならない、ただその思い、なぜならばイエス様がいらっしゃって自由に説教を習っていると、自分たちの間違っているいろいろなことがますます公にされる、そして民衆の人気が全部イエス様のところに集まってしまうと、自分たちが今まで民衆を抑えて抑えてこれを守らなければならないんですよ、これが正しいんですよ、これが神の御心なんですよと言ってたことは全部否定されてしまう、 それよりも何よりも今も言ったように民衆の人気が彼にイエス様に全部集まってしまうと自分たちの立場が危うくなる。ただその思いだけですから、このイエス・キリストをこの世から消し去ってしまおう。そしてもう一つ、ユダヤ人たち、ユダヤ人の指導者たちにとってこれネックなんですけれども、この死刑にする権利を持っていなかったということ、ローマがそのユダヤ人たちを死刑にする刑罰を与えるけれども、ユダヤ人たちにはその死刑にする権利を持って、いわゆる法律的にですね、死刑にする権利を持っていなかった。だから何とかしてこのローマの法律に逆らっているんですよということを、そしてこの死刑という刑罰に値するんですよということをピラトの口から言ってもらいたかった。ピラトは一方何とかして許そうと思った。それで次越しの祭りの時には罪人を一人許すことになっている。慣習として、そこでピラトは何とかしてバラバを許そうとしたけれども、ユダヤ人指導者たちにとってはバラバのこと、バラバが例えば強盗であろうと殺人者であろうと、バラバを許して、バラバを死刑にしてイエスを許すことは宗教的指導者たち、祭司たち、パリサイ人たちにとっては我慢のならないことだった。だから最後の切り札として彼らは言いました。イエスは自分は王だと言った。私たちの王はカイザルだけだ。カイザルに逆らう者を、逆らって自分は王だという者はカイザルに逆らっていることなんだから、そういう者を許すということはカイザルを敵とすることだ。だからこのイエスを十字架につけろ、叫び始めました。とうとうピラトも政治家ですから、このイエスは、いや、罪はない、死刑に当たるような罪はないと思っていても、イエスを十字架につける、そういう判決を下さざるを得なくなってしまったということ。だから人間的なことを言うならば、ピラトにとってこのイエスが十字架につくということは自分の政治的立場を守ったということになる。まあそういうことがあったということ。でもとにかく私たちの罪のためにイエス様は十字架につけられることになりました。そしてよくありますね、ドロローサの道、あの道を十字架を背負わされて歩んできました。この狭い、その石畳が両側に塀のある狭い道です。そこにイエス様が十字架を担いで、その前に42つ足りない無知の刑を受けて、そしてその多分背中に血がべっとりついてたと思います。それがこの着ている上着につ、シャツについて痛かったろうと思いますよ。おまけにその上から重い十字架を背負わされて、ローマの兵隊たちの無知に追われながら歩んでいかれた。 まだ朝早く8時間そのくらい今の時間の観念で言うなら8時ごろ十字架を担いでされます。途中でこの力尽きてしまったさすがのローマの兵隊たちもこれは無理だと思ったんでしょうね。鬼から来ていたこのクレネリとシモンに背負わせて十字架を背負わせて十字架を出る道に歩んでいかれました。やがて、今他の観光客たちが行くとこれがゴルゴタの丘なんですよってやっているところであのいわゆる性格の面から言うとちょっと違うそうらしい違うかもしれないと言われているんですけれども、とにかくこのエルサレムの郊外にあるそのドクロと言われているところ、ヘブル語でゴルゴタと聖書に書いてありますけれども、その丘の上に3本の十字架が建てられました。左右に聖書の記事を書いて右と左にあのそれぞれあの犯罪人が十字架につけられました。そして真ん中にイエス様のつけられた十字架。聖書にはあまりこの残酷なことは書いていないです。首を打たれたとかあのそういうことは書かれていないです。なぜならばそれに焦点がいってしまって、肝心何のためにイエス様が十字架に使われたのかということがボケてしまうから。けれどもあの代々の説教者たちはいろいろ言います。釘を十字架の大きな釘が十字架にあの上に押し付けられてローマの兵隊が鉛を持ってガーンガーン撃つんだ、血が流れる、痛かったのに。ある説教者がその話をしたときに子供たちはみんな泣いてしまったそうです。そんなイエス様かわいそう。確かにそういう面もあるでしょう。痛かったでしょう、苦しかったでしょう。けれどもまず私たちが 目に留めなければならないのは、何のためにイエス様がそういう思いをされたかということ。もう正しいね、まあ、この地上で最も残酷な刑罰の一つだと言われております。だから痛かったでしょう、苦しかったでしょう。けれども聖書の著者たちが言わんとしているところは違うんです。群衆が周りにいっぱいおりました。その人たちが言いました。うわぁ、お前救い主のなんだろう、神の子なんだろう、素晴らしい奇跡をたくさんしたんだろう、ならばその十字架の上から降りてる、助かってるよ、あざけに笑いました。祭司たちはそれ見たことか、俺たちに逆らうか、そういう思いがあったことでしょう。一方ローマの兵隊たちはイエス様の着ていたこの縫い目の一つもないその衣をその取り合ってそのまあどういうことをしてくじ引きをしてたと最初に書いてあります。分けるのはもったいない、せっかく縫い目が一つの衣ですから。けれどもその衣を分け合っていたと書いてある。そういう状況の中にあってイエス様がなさったお祈り、よく私たちは言います、十字架上の七つの言葉、その第1回目の言葉が、第1回目の言葉がこの言葉です。 罪を彼らを許し、お許しください。彼らは何をしているのか自分でわからないからです。何をしているって、悪口言ってるんだろう、あざけてるんだろう、くじ引いてるんだろう。いやいや、そうじゃない。イエス様がおっしゃっていらっしゃるのは、自分たちが十字架につけたこの人は何者であるか分かっていないからです。要するに神様の御心がどこにあるかを彼らは理解していないからですとおっしゃりたかったんです。神様が彼らの救いのためにイエス様を地上に下してくださった、そして彼を信ずるならば救われる、そのこと、その一番肝心な真理を彼らは理解しようとしていないからですという意味です。私たちの周りを見てください。なんと多くの人々がイエス様のことを聞いても、それはね、昔々にあったお話でしょう。2000年前のお話と現代に生きる私たちと何の関わりがあるの？イエスか、キリストか、アーメンか。そう言いながらクリスマスになるとクリスマスを祝います。矛盾してるんじゃないですか？と言いたくなります。人というものは自分に都合のいいことだけ取り入れます。イエス様は愛なる神様なんでしょう。そうであれば何をしても許されるはずですよ。そうですか？そんなことのためにイエス様は十字架に使われたんですか？イエス様の十字架の本当の意味を彼らはわからないんです。ですからこの十字架上で第一回目に叫ばれた、言われたこの言葉は、実は真理を分かろうともしない、本当のことを分からないで、お前が救い主ならば自分の力で降りてきてみろとか、奇跡をしてみろとか、ユダヤ人は印を求めるという言葉がありますけれども、たくさんの今まで奇跡をしてきたんだろう、自分たちのもの前でもやってみせてみよう、そのようなことを言っている人々、またはイエス様がたっといその恩典に釘を打ち十字架につけ、そしてその着ている衣を自分のものにしようとしてくじ引きをしているローマの兵隊たちに、あなたは何をしているのかわからないでいるのですよ。しかし、すべてを許していらっしゃったんです。このあだかっている人たちも、自分が何をしているかわからないんですよ。自分を十字架に蹴ったこの祭司たちも、自分が一体何を、どんな間違いをしているのかわからないでいるんですよ。すなわちそういう人々も救われることができるんですよ。イエス様、その父よ、彼らを許してやってください。罪を犯して、その罪も罪としわからないでいる人々、そういう人たちも全部許してあげてください。なんと神様の愛の深いこと、なんと広大無限、本当に素晴らしいご愛を持っていらっしゃるイエス様、すべてを包み込むことができるイエス様、このたった一つの言葉に許してあげてください。私たちは簡単に許すよ、まあまあまあまあまあ 口では許しておる心の中で、でもね、いつまででも覚えているそのこと。イエス様がおっしゃっている許しとは、すべてを忘れ去ること。もう何もない。帳消しにしてしまう。罪を犯したイエス様を十字架に捨てた。イエス様の御手に釘を打った。十字架につけた。そんなこともすべて忘れてしまって。帳消しにしてしまうことはできる。そういう許しなんです。私たちの許しというのとちょっと違いますね。あなたはこういうことをした、あなたに、まあ、私に対してこういうことをしたけれども、まあまあまあ、許してあげます。でも心の中では一生忘れない。それが人間ですね。イエス様の許しとの違いはここにあります。さらに、ここに聖書に書かれてある。この左右につけられたこの罪人たちも、イエス様を罵っていたと書いてあります。多分、ヨハネ伝の方もちょっと記事が違ってまいりますけど、とにかくいいです、いいです、今は、はい。お前が救い主ならば、キリストならば、まず自分が十字架の上から降りて、私たちも救ってみろ。しばらくの間、この罪人たちもお互いにイエス様を罵ってます。けれども、やがて片方の罪人が言い始めます。お前はそういうこと言うのやめよう。自分たちは当然の報いとして十字架につけられているけれども、この人は何も悪いことをしていないのに、このように十字架につけられている。苦しんでいるんだ。そして、イエス様、もしもあなたが天国御国に行くことがある時には私も覚えていてください。素晴らしいですね。私たちはよくもう日曜学校の時代からずっと聞き続けているお話ですね。これは今日ここにこう書いてあります。まことにあなたに告げます、あなたは今日私と共にパラダイスにいます。あなたの願い通りにしましょう。そういった方が言葉はずっと短いですけれども、そうじゃなかったんです。今日私と一緒にあなたはパラダイスにいます。パラダイス、黙示録に出てくる言葉ですけれども、天国のことです。神様の御国のことです。罪人は別に私は何もいたしました、許してくださいと言ったわけでもないんです。イエス様、私を覚えていてください。ここに42節読みます。イエス様、あなたの御国の位にお着きになるときに私を思い出してください。先ほどまでイエス様のことを罵っていたこの盗人、なんたる違い、何か彼を変えたか。 イエス様の今までのこの十字架につけられてからの様子をじっと、彼はイエス様を見ていたんでしょうね。そしてこの方は他の人々とは違う、ひょっとしたら本当に神の子かもしれない。彼の知識というのは本当に浅いものでした。なぜならばあってそれほど間がないんですから。そして特殊な状況でお会いしたんですから。けれどもその思い出してください、頭の片隅に留めておいてくださいという意味です。それに対するイエス様のお答えは何でしたか。今日あなた私と共にパラダイスにいます。信仰は経験ですか。たくさん学べなければ救われないんですか。日本人の多くの方々がその思いを持っております。私たちは伝道します。もうちょっとイエス様のことを知ってから、キリスト教のこと何も知らないから私たちはいくら知識じゃないんですよと言っても分かってくださらない。それが古い形の日本人の思いです。私は仏教の家に生まれ育ったから、もうちょっと人間的に修行をしてから勉強をしてからよく聞きます。しかし救われるのはたった一瞬でいいんです。イエス様、心の底から叫ぶこと、何も知らなくてもいい。極端な例を言うならば、イエス様の十字架のことも理解していなく、理解なく知らなくても救われることはできるんです。イエス様を信じてから十字架のこと、その他のことを学べばいいわけですから、私たちは履き違えないようにいたしましょう。この盗人はそんな暇ないです。勉強する暇は全然ない。先ほどから数時間イエス様と共にいただけ。そうであるのに、イエス様は今日あなたは私と共にパラダイスにいます。この盗人にとってイエス様に対して多分こう願い事すなわちお祈りをしたのは初めてでしょう。それも十字架にくくりつけられて、そういう特殊な状況の中でイエス様にお願いしました。私を思い出してください。それに対してイエス様がおっしゃったのは、今日あなたは私と共にパラダイスにいます。感謝します。私はこの十字架の記事を読むときいつも涙が出てくるんです。素晴らしい。昨日もこの大いなる生涯のこの十字架の場面だけをちょっと見てたんですけれども、やっぱり涙が出てポロポロ出てきて、あのちょうどお母さんが留守だったからテレビを独占して、その大いなる生涯イエス様のその一生の描いたビデオが前に買ってあった。それの十字架の場面だけを見て涙が出てます。イエス様、本当に素晴らしいです。毎年この十字架の場面を私はお話しします。そうすると感情移入してしまってつい話がなくなってしまうんですけれども、本当に感謝します。イエス様の十字架は実は私たちのため、罪人のためであるということ。まあ今日は十字架の全般部分、午前中の話 この12時以降の話はまた来週にいたしますけれども、父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのか自分でわからないからです。この言葉の中にたくさんの意味が含まれているんだということを承知していただければ幸いです。終わります。